たをこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私に。
時刻は午後7時を過ぎました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。この番組は女性の問題に向き合い、そして女性が生き生きと活躍できる場を提供できるための情報発信の番組です。ナビゲーターの広瀬克之です。そして今日も横浜ウーマンズライツ協会理事の重内ひろみさんお招きしております。そして
よろしくお願いします。
もう一人素晴らしいゲストをお迎えをしております。ご紹介させていただきます。現在社会福祉法人横浜市社会福祉協議会会長でいらっしゃいます荒木田由里さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
重内さん、今日も素敵なゲストをお迎えして、
ね、はい、私の友人でもありますが、
ああそうですね、
とても素敵な方なんですけど、はい、映像が見られないのが残念だわという感じですけれども、私が紹介するのもなんですから、軽めに自己紹介を、
はい、そうですね、それでは荒木田さんから、ね、
金沢区との関わりとかももしあったら、はい、聞かせていただければと思います。
まず簡単に荒木田さんの自己紹介お願いをいたしたいと思います。
はい、リスナーの皆様こんばんは。荒木田由里と申します。今社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の会長をしております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、社会福祉協議会、はい、略すと社協よく言うんですけれども、
社協というなんか
そうなんです、
社協ってすすあれかという形に、ね、なってしまう。
それは社協です。
そうなんです、
失礼いたしました。
よく間違えられます。社協っていうね、はい、お経の方が有名なんです。
申し訳ありません。
社協というのは特に横浜の場合は誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をみんなで作り出す、はい、そういったことを理念にしてさまざまな活動をしている団体です。はい、ボランティアをしたいな、今うちの地域坂ばっかりあって高齢者が多くて、はい、なかなか買い物行きづらいな、うん、そんなことがあった時に社協に、ご相談をいただきますと、じゃあ会社に頼んでこんなことしてみましょうか、そのことを悩んでる人も悩んでたからみんなで一緒になってやってみましょうか、そんなような、
具体的な、
そうなんです、
行動に移していただけるんですね。
あ、そうなん、社協職員がやるというよりも、はい、そういったことに興味のある地域で暮らす皆さんを束ねて、自分たちの力で自分たちの地域を良くしていこう、そういう仕掛けをするような団体になっています。
初めてですね。何かそういうことをしていただけるっていうのは全く思っていませんでしたので、
なかなか知られてないんですよね。お寺での社協の方が有名
なの、申し訳ありません、ね、
ですからぜひうちの地域でこんなことしたいな、今これが問題だなと思うことがありましたら、はい、各区に社会福祉協議会がありますので、
社会福祉協議会の方に
ご相談いただきたいと思います。
分かりました。一つ勉強になりました。
金沢区にはもちろん、はい、金沢区社会福祉協議会があります。金沢区ってすごくいいところなのでね、私は横浜市社会福祉協議会の会長を今やってますけれども、はい、本当は金沢区社協 の, 会長をやりたいぐらいなんです。
そうなんだ、金沢区の愛があふれていらっしゃる。
子供の頃おばが金沢区の夫町っていうんですかね、
はい、海っぺりの町に、難しい漢字の、なかなか読みがついてない、
そこに住んでまして、夏になると、はい、よく遊びに行ってたんです。
あ、そうなんですね。
夏は駅から京急の駅から臨時のバスが出てましてね、海水浴向けの ね,
ありましたからね。
でその海水浴場はここですよって終点のところに、はい、おばの家があって、
だってお
ばの家は元はね、どなたかの別荘だったと思うんです。
いいですね、
当時は今の別荘地って軽井沢とか、
そうです、
あるいは箱根が別荘地として有名ですけれども、はい、私が子どもの頃は金沢区も別荘地として非常に有名で、伊藤博文
そうですね、
校も、ね、別荘を構えていらっしゃいましたけれども、
ど
なたかが別荘として使っているお家におばが住んでまして、そういう意味ではもうすぐそこが海で、 あのちょっとこう白砂の道をトコトコっていくと川にぶつかったりして、
じゃあもう荒木さんは夏、本当に気持ちがいい夏というか、もうことあるごとにカナダ区のそこに遊びに来られて、もう地元みたいなものですね。
そうですね、あのもう本当にこう愛情があるというかシンパシーがあるというか、いいとこだな、大好きだなっていう街の一つです。
区の協、ね、議会の会長になられたかったっていう気持ちがありますね。
本当
に
多分リップサービスだと思います。他の区もね、あのとてもいい社協ですから。
でおばの家はあの広い庭があったんですけどね、はい、台風が来るぞっていうとみんなでその庭をエッサホイサと掘るんです。
で台風が来る
ぞ、
でそう間際に
そうなんです、
お庭に穴を掘
る、穴を大きな穴掘るんです。そうするとあの海がザパーンとこう溢れても、はい、あのお家にかかることなくその深い穴に海水が溜まるっていう、なんとものんびりした、
それはなんか生活の知恵みたいな感じなんですか。です、ね、台風のなんか、はい、そうなんです、防御っていうんですか、えそういうのは一般的な
の。いやそんなの聞いたことはあん
まりないですけど、 したけど
そのあたりではそうだったんですかね。
そうです ね、まあ、なんかのんびりした、あのみんなで穴掘りましょうみたいなね。そんな金沢区をよく知ってるので、
年中行事みんなが集まった時に台風が来る時には必ずみんなで穴を掘るっていうのがもう年中行事になってるような感じですね。
ですからね、きっとあの一人で掘れませんのでね、はい、みんなで助け合って掘ってたんだと思うんですよ。
そういうことでこう地域のね、なるほどなるほど、
気持ちのいい場所っていう、そういうあの思いが金沢区にはあります。
あそうですか、でもその私が言うとまた社協になって社協ですね。
そうです、社協です、ね、
社協 の、 その本当にそういう具体的なお願いとか、具体的な行動をしていただけるっていうのは、はい、本当にやっぱり知らない方の方が多いではないでしょうか ね、
そうですね、あの社協の職員ってすごくつつましいので、はい、あんまりね こんなことやれませんって PR に行かないんですけれども、でもご相談いただくといろんなことができるんです。あのこのコロナの時にもね、はいはい、あのそれまで自治会館だとか町内会館に集まってお食事会だとか、
はい、
あ
のみんなが、ね、いろいろやりましたね、はい、なかなか町内会の集まりができ
なくなっちゃった、はい、そんなご相談をいただくと、じゃあ表でやりませんかっていうことで、はい、青空カフェに切り替えるようなアドバイスをしたり、でその青空カフェをする場所が実は坂の上で、あのいろんなこう食料をこうあの地域のご商店ですとかスーパーが運んでくるような、そういったような場所だったりすると、そういうところに椅子を置いて、はい、お買い物に来たついでにちょっと座ってみんなでおしゃべりをする、そういうようなカフェにしませんかっていうようなことで、
そういう提案とかそういう相談も受けてくれるんです
か。そうなんです、でこれは社協だけではなくて、はい、地域には中学校区に一つ地域ケアプラザっていう、
これもございます、ね、
よろず福祉相談所みたいなところなんですけど、はい、
ケアプラザもよろず福祉相談所
なんです。そうなんです、何でもご相談いただけるんですよ。
でそうですよ、あの、ね、地域包括っていう考え方があって、はい、その地域の福祉とか
全部、
保険はそこでやるっていうことで、
私たちはその心強い味方として、はい、ケアプラザの方もいらっしゃるので、大体はケアプラザと自治会の方とそういうこうなんかやりたいなっていう方と一緒になって長くこう続けられていくような仕組みを一緒に考えたりするような、そんなことをあの仕事にしているのが社会福祉協議会社協なんです。
いやまたちょっと目から鱗ではないですけど、
広瀬さんもぜひボランティアの登録をしてください。まだねあのサービスをボランティアを受ける方にはちょっと早いと思いますよ。
そうですね、そうですね、あのボランティアを提供する、
できることをね、はい、あのするっていう考え方、ちょいボラっていうのもねあったりする、夏休みに子どもたちがちょっとボランティアするとか、
特にね働き盛りの男性にたくさんボランティアになっていただきたいんですね、はい、生活のね様子がすごくよくわかる、地域の困りごともすごくよくわかるので、はい、ボランティアをしながらそれを自分の仕事の中でも解決するね、手段に、はい、あのプロボノってよく言いますけれども、あのプロとしてもあの仕事に生かしていただきたいし、地域住民としても汗をかいていただきたいし、そんなお手伝いも先ほどしておりますので、
仕事をしているとそういう観点のこうものの見方とか考え方とかないですもんね。
そうですね、そして地域とのつながりをご自分も作れるっていうことですから、それでまあ、ね、奥様の 邪魔にならないように老後も過ごせると思いますし、
この中では、男性私だけですけど、やっぱりそこら辺の考え方って男性ちょっと欠落してるかもしれないですね。もう目の前の仕事だけオンリーみたいな、で帰ってきたら疲れたからちょっとお酒飲んであとは寝るみたいな、それではダメなんですね。
ボランティアって疲れを取るあるいはストレスの解消にもすごくいいんです、はい、自分の力を求めてくれてる人がいる、自分がちょっとお手伝いすると喜んでくれる人がいる、はい、そういったことでストレスが解消になるってこともありますので、飲んで寝ちゃうと、はい、こうね、疲れが溜まっちゃうんですよ ね、
おっしゃる通りです、溜まります、ね、はい、まずは最初に荒木田さんの自己紹介からこうぐーっとこう深い話になってきましたけども、お声が大変綺麗で、私となんかはナビゲーター変わっていただきたいぐらいの非常に聞き、ね、安いって言われませんか。
いやいや、冷たい声って言われることがあるので、なるべく意識して冷たくならないように。
いや、そんなことないです、本当にいいお声で、
ありがとうございます。いい
声が今ラジオに乗って、ね、伝わっていると思いますけど、それではここで、
はい、
一曲お送りしたいと思うんですが、この曲はやはり荒木田さんからちょっとご説明いただいても多いかもしれないですね。
ありがとうございます、はいはい、今推し活っていうのが流行ってますよね。
わかります。推しですよ私の推しは誰
アイドルさん、この人を推してどこまででも追っかけてきます、
はい、
っていう私の推し活です、ね、昔の追っかけですよ、
はい、そうですね、
私の推し活、手のいい昔の追っかけですね。
そうですそうです、私が追っかけてるのは、はい、横浜出身の、はい、生まれたのは名古屋なんですが、横浜でずっと学生時代をお過ごしになったピアニストの坂田智樹さん、
はい、坂田智樹
まだ20代なんですけれども、
ね、20代なんです。
そうなんです、私的には見た目も王子様みたいでドキドキするんですが、
そこに来ますね。
娘はそれに反対 で、ママの趣味はどうかしてると言われることもありますが、なんといってもピアノのタッチが天使が舞い降りたような、はい、そういうタッチで非常に超絶技巧の曲も上手にお弾きになって、全然超絶技巧に聞こえない方です。ちょうど先週末に兵庫県まで追っかけて行きまして、
どこでも行っちゃうんですよ
そのリサイタルの、最後の
ちょっと競技会会長の姿からはちょっと予想できない兵庫県まで行かれて、
そう、こういうミーハーなところもござい
ます。どこでも行きますね、北海道でも沖縄でも、
どこでも行っちゃうんです。
そうなんです、
わかりました。
そのアンコールで彼が弾いた、もともとリストの世界的なコンクールでトップも取ってる方のリストはとてもお上手なんですけれども、アンコール曲で坂田さんがお弾きになったリストのリゴレットパラフレーズをぜひリクエストしたいと思います。
行きましょう。じゃあこれフルでおかけしたいと思いますので、
ありがとうございます。それでは最初の曲、
はい、リゴレットパラフレーズお送りします。どうぞ。午後も7時20分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸です。そして重内ひろみさん、荒木田ゆりさん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
素敵な
広瀬さん、
はい、
坂田智樹さんは、はい、紹介し忘れたことが一つありまして、付け加えてもいいですか。
しかもやめません。どうぞ、
はい、どうぞ。
ありがとうございます実はこの坂田智樹さんは金沢区にも非常にゆかりのある方なんです。
あ、そうなんですか。
横浜出身というだけではなくて、金沢区の公会堂、
はい、
すごく素敵な公会堂で、スタインウェイの立派なピアノが入って
ますね、はい、
あれは地域の方たちがみんなでお金を出し合って寄付してくださった
っていう、びっくりするような
素晴らしいピアノなんですけどね、はい、ピアノスタインウェイが何台かあるうちで、このピアノが金沢区の公会堂に合うんじゃないんですかって選んだのは坂田智樹さんなんです。
そうなんですって。
あのピアノすごい、すごいというか、私もピアノ知らないですけど、それだけはすごいというのは聞いて、それが公会堂にあると、
そういうご縁があるので、坂田さん、ちょくちょく金沢区の公会堂でも演奏会をするので、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思います。
公会堂のイベント情報を私もよく見ておきます。
ぜひよろしくお願いします、
は
い、
ぜひ聞きに行ってください。
坂田さんのお話はこれでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。あの話し出すとキリがなくて全部坂田さんになってしまいます、
ね、なんとなく分かってきましたね。はい、
じゃあね、あの、まあ、今最初に坂田さんのところで切れちゃいましたけれども、まあ、社協のいろいろな活動のお話とかいただいたんですけど、やっぱりそのまあ、私たち女性支援ということで、まあ、具体的な一人一人の支援をしていこうねっていうことと、まあ、あのいろんな情報提供しようねっていうことを言ってるんですけれども、社協であのお仕事されてる中で、例えばそのコロナとかありましたけれど、女性とか、まあ、あの困ってる人、さっきおっしゃってたそういう人たちのこう、あ、実態としてこうなんだなって思われたようなことってありますか？
あの実は2つあります。
はい、
あの先ほどご紹介しましたが、社会福祉協議会は、まあ、誰もが安心して自分らしく暮らせる地域を作りましょうという仕事もしているんですけれども、はい、もう一つ、あの生活に非常にお困りになった方に生活資金を貸し付ける窓口でもあるんです。
そういう
これはあの国が持っている制度なんですけど、す、貸し付けの窓口は社協になるんですね。ですから、あのコロナで、はい、あの非常に生活にお困りになった方に生活資金の貸し付けをする窓口も私どもがあの担いました。平成2年春からこの9月まで、はい、約9万件もの貸し出しを行ったんです。
横浜市全体 で、
ね、でご相談はもっと多かったんです ね。でもちろんいろんな方があの 困ってるんですって、あのお越しになるんですけれども、中でも私たちが非常にあの心を痛めたあの対象者の方が、あの一人親のあので子供を育てていらっしゃるお母さんとか女性の方ですね、はい、そして女性の一人暮らしの方も、
女性の一人暮らし
非常にあの厳しい状況に置かれているということが分かりました。
それはですか、若い方、年配の方だけではなくて、
そうです、うん、そうです。ですから、あの食の支援、
ね、
お金をあの貸し付けるだけだったら食の支援、これはあのやっぱお子さんが、小さなお子さんがいらして、
はい、
お米とかそういうその主食、それから副菜は買うけれども、はい、お菓子にまで手が回らないとか、あのお金が回らない、ね、そういった方たちに、例えばこのクリスマスシーズンですと、はい、お菓子も入ったクリスマスの特別な食の支援をすると非常に喜ばれたりとか、
そうですね、
それからあの生理の貧困、
はい、
あのこういったこともあのよく見えてきて、あのいろんなご企業からもあのご寄付をいただきましたし、はい、まさかその生理用品が買えない人がこんなにいるなんてっていうことも非常に、
ね、まあ、女性特有のねことですけれど、
全く男性として見ると、
そうでしょう、
欠落している部分ですね、
でもね、あのそういったその生活資金の貸し付けをしているのは、まあ、あの社協の職員がやってるんですけれども、はい、そういった人のこう非常に厳しい状況に接して、もっとこんなこともできるんじゃないか、あんなこともできるんじゃないかっていうことをあのまた考え出して、それをこういろんなご寄付を集めてサポートするっていうのも社協の職員なんですね、
はい、
で社協は実はあの女性の職員の方が多いんです。
そうですよね、
そうなんです。 ですから女性のところは、女性の管理職は非常に少ないんです。
あ、で私はなるほど、分かります。
で女性の管理職がもっと多ければ、はいはい、この、 あの生理の貧困なんかも含めてね、あの女性特有の困りごと、あるいは一人親家庭が何に困っているかっていうのを、はい、実はもうちょっと早く、感じ取って、組み立てられたんじゃないかなって思うところも若干あるんです。別に男性が悪いっていうわけじゃないし、男性もよく気がつくんですよ、はい、でも女性の管理職がもっと多ければ、はい、もっともっと早く、もっともっとバラエティに富んだことができたかもしれないなと思うところもありまして、
確かにそこはあの、まあ、私も前職でそういう、まあ、組織とかそういうのを見てたときに、まだまだその女性の管理職に対しては建前主義みたいな、とりあえず人数だけなんとかしようとか、あるいはあのやはり女性が本当は手を挙げたいのに、そこを理解せずに、まあ、手が上がらないからいいんだみたいな、
そんな
ようなところは結構感じましたね。
そうですね、あの私たちも管理職になってみたら、あなたにもきっとできるわよって言うんですけれども、はいはい、いやいや私なんかっていう人がまだまだ多いんで です、ね、これは私は実は、うん、あの前職横浜市の職員で管理職もやってたんですけれども、はい、横浜市の女性職員もそうなんですね、はい、
そうですね、
おそらく民間も そうだ、
民間はもっとそう、
そうですね、でもっとそうでしたね。
で横浜市はまあ承認試験がありますからまだいいんですけど、はい、民間はそういうのもなく、
そうです、ですから本当に上長の判断で、
そうなんですよね、
昇格の候補にするかどうか、うん、そうそう、ですからもっと深く聞いていくと実はこういうことがあって手が挙げたいのに手が挙げることができないんですと、そこまでなかなか皆さん深く聞かないので、
そうですね、
そこはありますね。
よく言われるのは大変そうだからですね、はい、で何が大変かっていうと夜遅くまで残ったりとかね、いろんなそのなんていうんですかね、あの相談事を受けてストレスがかかったりって言うでしょ、ね、はいはい、でも男性はできてるんですよ、うん、でなんで女性ができないんですか、私が考えるにね、うん、お家で大変だからじゃないかと思ってるんです。つまり家の大変さに加えて、うん、職場の大変さが、ね、加わる、うん、育児や家事が、あの、ね、決して50-50だと私は思わないです、うん、土日のお付き合い、はい、これも男性と女性が同じようにできるとは思わないです。で少し年齢を重ねてくるとこれに介護が加わる、はい、でこれもあの夫と妻が50-50でやってるか、うん、そんなことはないんじゃないか、ね、
まあ、日本の場合はね、まあ、外国はわからないけど、
ね、男性としては耳が痛いですね、
うん、そういう性的、ね、役割分業っていうのがもう本当に染みついちゃってるので、うん、なかなか変えられないですよね、この世の中の全く法律でも何でもない縛りっていう、
あの前に比べれば少し、うん、まあ、例えば男性も育児休暇を取る人も少し増えてきたりとか、あるいはあの家事も分担しようなんていうところは前から比べれば少しはと思うんですが、まあ、女性の立場からするとまだまだ足りないんでしょうね、まあ、
若い世代ではそういうご夫婦っていうか、そういうペアリングももちろんあって、はい、あの男性がね積極的に子育ても家事もする方もいらっしゃいますけどね、その往々にしてやっぱりなかなか変わっていかないですよね。
そうですね、そこの問題はなかなか根が深いですけども、
うん、働く女性だけじゃないんですよ、ね、はい、専業主婦でもね、はい、その誰が食わせてやってるんだとかね、
なんかこう耳が痛いですね、今日はちょっと
何時代かっていう感じ、
ちょっと耳が痛くて肩身が狭い
そういうやっぱり、あの男性陣は私これからモテないと思うんですよ。
若い人たちに言いたいですね、そこは。
そうです、ですからね、はい、あのお子さんを育ててる最中の、ね、あるいは今は、ね、あの若い方にも申し上げたいですけれども、もう未来を担う世代の女性たちにぜひね家事ができて、はい、経済的な基盤をちゃんと持てて、はい、自分のことは自分でできる、はい、そういう自立した子供、特に男の男しっかり育てていただきたいなと思いますし ね、お父さんからも自分の息子に対してそうじゃないと思ってないから、はい、自分はできなかったけどお前頑張れって、ね、あのぜひ言っていただきたい。
いや、そして耳が痛いです。
未来を担う世代の男性たちにも伝えたいんですけども、逆ですね、
逆ですね、
自分のことは自分でできる、はい、そして共に暮らす人への思いやりを持って気遣いができる、はい、そういう、ね、人間にならないと本当にモテないと思います。で家事も身の前のこともできて当たり前なんです。そして、ね、ごめんなさいとかありがとうとか、
そこは大事ですね。
そういう、ね、あの言葉がふっと自然に口を、ね、ついて出る、そういうあの男の子に男性に、うん、あの育ってほしいし、そういうことを、ね、目指してほしいというふうに切に願いますね。
そういう男性が増えれば、まあ、日本の女性も家事も仕事も頑張れる、
そうです、ね、
ということになると思うんですけどね。
今日ちょっとここ男性代表になってますけど、そういうところにより強く、
でも奥様 ね、ご活躍ですからね。
あれですけどいや本当にあの男性の立場としてもやっぱりいろいろ考えなきゃいけないことはあるって分かってるんですけど、なかなかそれを実践に移すっていうことが、特に我々の世代の男性はなかなか難しいのかなというところありますけど、それじゃダメだということですもんね。
特に、ね、近しい関係だと甘えちゃうっていうか、うん、分かってくれて当たり前って、ね、
言わなくても分かるみたいですね。
そうです、でも、ね、言わなきゃ分からないんです。だ、家族もそうだし、ご近所さんもそうだし、
そうです、ね、
職場でもそうだし、
そうですね、まず最初は感謝するところから始めるというのがいいかもしれませんね。
白熱してまいりましたけれども、ちょっとここで一曲、はい、だいぶ私あの、はい、ダメージが出てきましたんでね。それではここでちょっとクリスマス的な歌を一曲、これ三大テノールの方で 方の、
そう、三大テナーの中のね、あのプラシド・ドミンゴっていう人がいるんですけど、はい、あのちょっとセクハラ問題とかいろいろありましたけれどもでも私はね彼の声が大好きで、はい、あの彼があのオーストリアで、1996年ですけれども、はい、ポップスの歌手のこれも私とてもあの大好きなマイケル・ボルトンさんと、そして中国出身のインファンさんというね、ソプラノの方と一緒にクリスマスを祝うコンサートをしたんです、はい、その時のジングルベル、
はい、じゃあジングルベル行きたいと思いますね、はい、それでは次の曲はジングルベルです、どうぞ。時刻は午後7時33分を過ぎました。ここからも横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸です。そして重内ひろみさん、荒木田由里さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、荒木田さん、またこのジングルベル
いいですね。
ちょっと変わってるでしょ。
変わってますね。
この時期街中でよくジングルベルはね流れてますけれども、こういうちょっとこう華やかで、はい、あのウキウキするようなちょっと珍しいジングルベル、
今日の選曲はみんな素晴らしい選曲、
なかなか他では聞けない、きっと曲です、
この曲にも負けずにだいぶあの議論が白熱してまいりましたけれども重内さん次の、
そうですね、今いろいろ男性を責めるような状態になっておりましたが、ね、まあ、そこは一つ置いといて、まあ、その元々 その生活に困っている方たちという話がありましたけど、まあ、それはあの地域で支え合うみたいなことが大事だと思うんですけど、その辺をどういうふうにあのお考えかちょっと 聞かせていただければと思います。
かつての地域、向こう長屋みたいなね、うん、オートロックとかじゃなくて、ちょっと隣で何してるか、あの喧嘩してる声が聞こえるとか
ね、
子供が泣いてる声が聞こえるとか、うん、私が子供の頃はまだ木造家屋がいっぱいありましたから、あの聞き耳を立ててるわけじゃないけど、うん、なんとなくお隣の様子って分かったんですよね。でそうするとその時にまさかあのピンポンって行くわけにはいきませんけれども、翌朝会った時にね、あの昨日赤ちゃん泣いてたけど大変だったわねとか、あるいは喧嘩してる、
やっぱり荒木田さんの声が素敵なのか、後ろでねずっと見てるいただいてる方がいらっしゃいます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、
あの今ちょうどあのガラスの向こう側にはあの息子さんとお父さんでしょうかね、あの手を取り合って歩いてる様子が見えましたけど、そしてそういう姿を見かけた時にガスだとね、あのちょっと 見かけてなかったけど、お宅のお父さんお元気になってよかったねとか、
そうですね、
あの何々ちゃんここ受かったの、おめでとうとか、
ね、
うん、そういう話って あったでしょ、
で
そうやってなんとなく気にかけ合ってる、でそれをこうなんとなく気にかけてるっていうのは胸の内に秘めてるだけじゃなくて、ちょっとそのことを口に出して言ってみる、そういう関係がベースであるとね、困った時にも実は最近こんなことがあってさみたいなこと
を、相談しやすいね、
愚痴をちょっとこぼすだけでも、すごく救われる、そういうのが地域の中の暮らしだったんですよね。でも今はちょっと声がすると虐待してるんじゃないかしらとかね、
それは思うかもしれない、
あのちょっとこう見かけないとどうしたのかなって思うよりも、なんかこうなんていうのかな、気にかけなくて済むようになっちゃ うとかね、
あえてこう気にしなかったりとか、なんかこう声をかけたいんだけど逆に声をかけると、なんかおせっかいになるんじゃないかって言って、どんどんドライな感じになってますよね、
う
ん、
そうすると、そういうふうに、ね、気にかけ合わない、誰かがいるかがわからない、子供が騒ぐのが当たり前じゃない、あのお年寄りがよたよた歩いているのが当たり前じゃないっていう、まあ、ある種こう健常な人がこう力強くこう生きてる、
それじゃなきゃダメっていうね、
でそうすると弱い状態とか苦しい状態とかちょっと普通と違う状態を見たときにイライラしたり
ね、
許しがたくなったりね、なんでこんなことができます、なんでこうなのかしらっていう風に ざわついちゃう、
特に今 SNS ありますからすぐ声を上げて、例えば先ほどの子どもの声がうるさいっていうのが結構今 SNS で上がって、
で、すか、
でもねやっぱりね知らない子どもの声が四六時中響いてるのでうるさく感じるんですよ。それ私ね仕方ないと思う、だから知り合った方がいいんです。
あ、そういうことですね。そうですよね、
そうなんです。だからそうだね、うるさいなと思ったらおせっかいでもごめんねちょっと今風邪で寝てる人がいるからもうちょっと声ちっちゃくしてくれる、とか、
そうすると言えますもんね。
そうです、で子供たちもあそうなんだごめんね、その代わり興奮になったら騒いでいいよとかね。で昔はねボールなんかもよく生垣を飛び越えて飛んでったんですよ。でそうするとすいませんとか言ってガラッとか言って行ったり、そうすると気をつけなさいよって言って関係ができるんですね。
そうですよね。今でもボール遊びする場所すらねないからね。
ボールで遊ばないでください。
そう
なんですよ。そうするとねベースの関係ができない
んです。
そうです
よね。やってはいけないことがまず最初に来て、いけないことのオンパレードで
それって結局ね、いけないからやめなさいって言った側も首が締まるんです。
そうですよね。
誰かに気にかけてもらえなくなっちゃう。
なんかこうギスギスした感じ、
ね、そうなんです
ね。許すっていうよりもこう最初に何かこう文句っていうかそういう風になるんで、なんか本当にこうギスギスして自分も本当に今荒木さんの言われたように自分でなんか自分の首絞めてるような、
そう
言った本人もね気分悪いでしょうし、
おせっかいを焼くってね結構勇気がいるんですよ。
そうですよね。
でもね誰かがおせっかいを焼くで焼かれると嫌だなと思ってもおせっかいを焼き返すみたいなね、やっぱ気にかけ合ってなんとなくこう声をうっすらかけ合う、そういうね、
鬱陶しいと思う日もあるかもしれないけれど、でもご近所さん
ね、おせっかい地域って重吉さんの表現ですよ。おせっかい地域、
荒木田さんの
おせっかい地域っていうのが必要なのかもしれないですね。
結局その方が生きやすいんですよね。
そうですよね。自分もねさっき言った健常で強い状態ばかりじゃないかもしれないので、その時には助けてもらえるし、ね、っておせっかい焼いてもらえるし、
すごいいい表現でおせっかい地域、昔おせっかいのおばちゃんおじいちゃんいっぱいいましたもんね。
そうです、いっぱいいましたね。
社会的に社会の中で孤独孤立、
ね、
これが、ね、一番辛いことだと思うんです。
そうですよね。だからウーマンズライツでもそのおせっかいをしていくってことをしたいんですよね。その
ウーマンズライツ協会自体がなんかおせっかいな協会になってるっていう、それ
だけね、いやまだそこまでの、
まだ言ってないです
けどね、実力はないんですけれども、ちょっとね、本当にそういう風になりたいなっていうふうに思います。
じゃあまたここで1曲よろしいでしょうか。
はい、
このインザブリークビッドウィンター、
これもホルストっていう人が作曲した曲なんで、お聞きになると、あ、聞いたことあるって思うと思いますが、これもね、はい、クリスマスシーズンによくかかるんです。
じゃあ
でこれもぜひ先ほどの、はい、私が大好きな、人たちがちょっとクラシカルに華やかに歌いますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。
それではIn the Bleak Bleak Midwinter お届けいたします。時刻は午後7時46分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸と重内博美さん、そして荒木田由里さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいい曲でした、
ね、最後いい曲でしたね。もうライブクリスマスに、ね、うってつけの本当に、だんだん時間なくなってきたんですけど、もうここでいろいろ話聞きたいんだけど、まあ、どうしても最後リスナーの方にこれだけはお伝えしたいなってことがあったら、
ぜひお願いします。
ぜひお願いします。
最近私がとっても共感している方がいて、北九州でホームレス支援をしている NPO 法人の報告というところの理事長の奥田さんという方なんですね、はい、彼が絆は傷を含むおっしゃってます。
絆は傷を組む、
絆ってなんか簡単に結べるような気がするでしょ、はい、でもね絆を結ぶって手を差し伸べた側がその差し伸べた手を振り払われることになる、はい、すごくこうどちらも 手を差し伸べた側も差し伸べられた側ももしかしたら傷つくかもしれないです、ね、はい、そういうことが絆を結ぶっていうことだって言ってて、私とっても、ね、共感してるんですね。人生にはいい日も悪い日もあるんです。でもね、人ってつながることで生きていけるんです。だから絆はとても必要なんです、うん、でもその絆は、ね、傷を含むんです。
覚悟が必要。
そうです。それでもね、でも傷を含む、で自分が傷つくかもしれない、でもやっぱり声をかけて気にし合って寄り添って、そういうところでしか人は生きていけないんだって私は思うので、そうですね、ぜひあの勇気を持って
傷を含む、
そうなんです、
なるほど、
一歩をね、一歩踏み出してみると、あのそれが必ずどこかで自分の幸せにもなるし人の幸せにもなるし、
そうですね、やっぱ
り本当ですね、人は一人でやっぱり生きてはいけないというのはみんな分かってるんですけど、
なんとなくね、生きていけるような気になっちゃうんですよね。だって食べ物もあのネットで届くでしょ。
そうですね、
だから誰にも会わなくたって生活できるでしょ。
いますよね、もう私はもう一人で生きていくのだからいいのほっといてみたいな感じの方もいらっしゃいますもんね、実際。
そうですね、でも
そんなことはないんです。ぜひ、ね、一歩踏み出していただきたいなっていうのが、
ね、いい言葉でした ね、
いい言葉ですね。絆は傷を含む、ね、今日のいいまとめになりました。
そうですね、はい、そして聞いていらっしゃる方たちにいいクリスマスプレゼントになったかなと思います。
絆は傷を含む、そして最後
皆様、大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 加盟店様のご乗船です。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介です。最初の加盟店はプラグマティックアカデミーさん、 JR 関内駅徒歩3分。プラグマティックアカデミーのコンセプトはコミュニティ。これからトレーニングを始める方から上級者までトレーニングを楽しみ身につけて皆様の生活に生かすための場です。営業時間は月曜日から金曜日まで午前9時から午後11時まで、土曜日曜祭日は午前9時から午後6時までとなっております。定休日は金曜日です。住所は神奈川県横浜市中区住吉町 2-24KY ビル B1 になっております。続いての加盟店、株式会社 ONT さん。カナダ出身者が多く在籍する平均年齢20代の IT 企業、グループ総勢約100名、学生のインターン希望者待ってますということです。連絡先 045-225-8880、 045-225-8880。 定休日は土曜日曜祭日です。住所は横浜市中区南中通り 3-35 横浜エクセレント310階 A です。以上、加盟店のご紹介でした。
金沢シーサイド FM。